おはようございます。今日は暖かい朝を迎えております。本当に、春がそこまで、来ているように思います。こうして皆さん守られて礼拝ができることを感謝いたしましょう。一言祈ります。神様ありがとうございます。すぐに1週間の歩みを守りくださって、こうして今日も健康と時間を与えられて礼拝に集うことができたことをありがとうございます。私たちはこうして、平和を持って安心して礼拝を守っておりますけれども、本当に、外国の方ではたくさんの方たちが戦争やまた大地震によって大きな苦しみを受けております。主よ、どうぞ一人一人のうちに神様の平安とまた助けを与えてくださるように、落ち着いて平安な、穏やかな本当に生活歩みができるようにと、神様が助けてくださるようにとお願いいたします。今からのひととき主の御手に委ねます。御言葉を語るこの者を強めてください。聞く人一人の心を開いてください。主の豊かな祝福がありますように。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私たちは時々、夢を見ることがあるかと思います。まあ不思議な夢を見てですね、なんでこんな夢を見たんだろうかって思うことが、あるんじゃないでしょうか。まあ、私たちの夢は、小さな夢と言っていいかも分かりません、この社会や国を動かすようなですね、に関わるような夢でないかもしれませんけれども、聖書を開いていきますと、ね、聖書の時代っていうのは夢はまた大きな意味を持っていたんだなということを知ることができます。まあ、ダニエル書もそうですけども、大きな国を支配しているその王様が、まあ、夢を見るわけですね。でその夢は、神様が夢や幻を通してご計画を示そうとして、いたわけでありますけども、その夢の意味がよくわからない、ね、解き明かしてもらわないとわからない、そういう中で夢をあるいは王様の幻を解き明かす人がいた。神様を信じる人で、神様から知恵を与えられて弓を解かす人がいた。聖書はそのように教えています。そしてその人が今日見ようとしているダニエルです。ダニエルという人は本当に知恵のある人で、そしてそのね、夢や幻を解き明かすことができた人でありました。先週学びましたエゼキエルとダニエルは大体同じぐらいの時代の人ですね。エゼキエルがそうであったように、彼も第一回目のバビロン捕囚で連れて行かれた人でした。エゼキエルっていう人は、その、ね、王宮の方に連れて行かれたというよりもケリテ側の方に連れて行かれた人でしたけども、ダニエルは他の3人の若者と一緒にですね、宮廷の方に、連れて行かれて、でまだ若者でしたから、多分10代でしたから、でそれぞれ3人もダニエルも王族の出でしたので、非常にまあ、容姿だけじゃなくて知恵もありですね、もう育てていったら本当にこう官主として官僚として役に立つということで、宮廷の中でこの4人の若者は、官主になるための訓練を受けてですね、育った人でありました。でダニエルはですね、今日私たちが見るところではもうすでに85歳ぐらいになってたようですね。今日の最初読んだところ、さっき読んだところ、もうダニエルは若者から年を取って85ぐらいになってて、だからその間にバビロンが滅び、 新しい国ペルシアっていうメディアとペルシアっていう国がこう台頭して、彼はもうあのいろんな王様に仕えたわけですけども、今日のところはペルシアメディアの王であったダレイオスという王様のもとで、大臣までしていたというふうに、書かれているところですよね。ここを、見ていきたいなとそのように思います。ダニエルがどんな人であったか、いろんな言い方があるんですけども、彼はねいろんな人であったということが言えるんですが、今日は、ちょっとこうフォーカスして、祈りの人であったということを一緒に考えてみたいなとそのように、思います。で、今日の彼の祈りに進んでいきますが、特に実節へといきますが、そのまでの背景をちょっと皆さんと考えてみたいなとそのように思います。で、メディア人のダリオス王とも前の訳に書かれておりますが、大きな国を支配しておりました。皆さんの聖書の後ろの方に地図が載っておりますけれども、地図のところを見るとメディア、ちょっと開いて聖書見ていただけますかね。ページ数、地図のですね、何ページになりますかね、地図の8ですね、アッスリアとバビロンが滅んで、メディアというペルシアとメディアの時代となっておりまして、これぐらいの大きな国であったということですね。非常に広い範囲です。地図の8ページを見ていただくと、ペルシア帝国とギリシア帝国、まあ後でギリシア帝国にこうなってきますが、ペルシアメディア、ね、がどんだけの広いその国を治めていたかということが分かるかと思います。でそれのところに120人の大衆、まあ役人を、任命しようとしたことが書いてあります。そしてさらにその上に立つ3人の大臣ですね、が、選ばれていきます。でその大臣の一人がダニエルという人であった。非常に王様の信頼をですね、得ていた人であったということが分かると思うんですね。また元に戻っていただいて、で王様は、ダレオス王様はその3人の、大臣よりもさらにトップに、まあ、ナンバー2ぐらいになるでしょうかね、にこのダニエルを置こうとしたということが書かれています。なぜ王様はダニエルを起用したかというと、彼は本当に優れた人物であったからです。人格においても知識知恵においても勝る人はいなかった人で、あったからだ、そういう人だったからですよね。でもその私はそのダニエルの知恵というのは、神様が与えてくださったその霊によって知恵が与えられていたんだなということも、またダニエル書を通して知らされることです。神様の霊が宿っている人だと何度か書かれていますけれども、本当に神様の御霊霊が与えられている人で、それゆえに普通の人とは違った知恵ある人で、あったわけですよね。まあそういう人でありました。ところが、まあ、いつもの時代もそうでありますけれども、その地位を喜ばない人たちがいました。足を引っ張る人たちがいたようであります。官僚たちですね、同じ働く大臣やまた大使というか役人、まあ、今で言うと官僚になりますでしょうか。そういう人たちがダニエルのそういう地位に対して 王に、こう立ち立てられるそのことを喜ばない、妬みにこの駆られてですよね。なんとか彼、まあ、彼が異邦人であったということもあるでしょう。ユダヤ人ね、そのユダヤ人のような人がこう立てられ用いられるということを受け入れることができなかったということもあるでしょう。なんとか引きずり下ろそうとし、ね、失脚させようとしました。それで政治的に何か欠点がないかということを調べるのでありますけども、彼には何もなかった、欠点がなかった、ね、まあ日本では新しいこうね、内閣がこう変わっていくときにいろんな大臣がこう選ばれていきますけども、必ずですねマスコミがですねこの大臣はこういうところがあったとか、なんか引っ張りねあんま良くないと思うんですけども、ありますよね。大臣が選ばれると、またいろんな人が選ぶと過去にこんなことがあったとかね、間違いをしてたことがあるとか、なんかマスコミは必ず何か、まあみんなそれを喜ぶからでしょう。人の欠点やあるいはそういう失敗っていうのを聞くと喜ぶところがあるのが人間だと思うんですが、マスコミはそれを上手に、使っていると思うんですけれども、でも皆さん、ダニエルには何の怠慢も欠点も見つからなかった。本当に誠実で正しい人であったということを、ここで、知ることができるのであります。エゼキエル書の14章の14節と20節にはノアとヨブとダニエルという3人の名前が出てきて、代表的な正しい人であったというのが記されています。代表的な義人というか正しい人として、ノア、ヨブ、ダニエルの名がそこに記されております。はい、訴えようとしてもなかなかそのような訴えるような理由がなかった。そこで官僚の人たちはどうしたかというと、別の面から、ダニエルを失脚させようと、それは信仰、彼の信仰、彼の宗教信仰に対して何か彼を失脚するものはないだろうか考えて、考えたのが王様に祈るか神に祈るかという、そこを攻めようとしたわけですよね。でいろんな、ね、大臣が集まり、その人の官僚が集まり、いろんな人を集めて考え出したのがこの6章の7節です。これから今から30日間王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願する者は誰でも死の穴に投げ込まれる。この訴えた人たちはダニエルが毎日お祈りをしていた、それを知っていたようであります。ですから、まあ、こういうふうな提案をしていると思うんですね。王様は絶対です。みんな王様を神として崇めてお祈り礼拝する祈る、そういうのがほとんどの社会にあって、ダニエルは神様に祈る人でした、祈っていた人でした。そこをついてきました。私たちはいつも信仰の戦い、霊的な戦いというものがあります。 バビロンというその異教の国において連れて行かれた人たちがいろんな悩みや苦しみを抱え、そこのある宗教との戦いもいっぱいあったと思うんですよね。私たちと同じような状況かもわかりません。でもダニエルは、ね、祈り続けるわけです。まあ、王様にこの、提案をして、王様はね、まあその書類を書いて、そして、法律をして、しまうわけであります。ダニエルはそれを知って帰りました。で、彼は屋上の部屋はエルサレムの方向に窓が開いていたと。そして彼は以前からしていたように火に三度ひざまずき、自分の髪の前に乗って感謝を捧げていたとあります。そういう王からの法律が出たにもかかわらず、私以外に祈るならば獅子の穴に投げ込まれると、もう絶対的な法律ですよね、があったにもかかわらず彼は祈りをやめませんでした。いつものように、いつものように祈っていたというのです。エルサレムに向かって祈るっていうのはですね、ソロモンが神殿を建てたその時からユダヤ人たちはその方向に向かって、神殿のある方向に向かって祈りを始めたと言われています。今でもね、聖地に向かって、祈りを捧げるっていうのを見ることがありますけれども、そして彼は死に三度ひざまずいて神に祈った。死に三度、この三度というのは朝、昼、夜です。詩編の、箇所にですね、そのことが、書かれています。後で見てください。詩編の55編の17節というところを開くと、夜、朝、真昼という時間帯が書かれています。私たちすぐ朝昼夜でこう時間を分けますけども、ユダヤ人は夜朝昼っていう時間帯ですよね。創世記の一章でも夕があり朝があったっていう意味のある言葉が書かれてますよね。神様が創造の御業をなさった1日目2日目、その時に夕があり朝があったね。いつも朝がある、暗いところから朝を迎えていく、希望の朝を迎えていく、まあそんな意味も含まれているように思うんですけれども、ユダヤにとっては夜、朝、昼、三度祈ったのであります。彼は緊急の時だったから祈ったではありません。いつものように祈ったのです。困った時の神頼みの祈りではなくて、普段の祈り、いつもの祈りとして祈りました。もちろん危機的な状況は、感じていたでありましょうけれども、ある方がですね、このように言いました。いつでもどんな時でも祈っている人は危機的な時にも対応できるのです。いつも祈っていない人は危機的な時に慌てふためくものです。本当にそうだなと思うんですね。いつでもどんな時でも祈り続けている人は 危機的な状況においても対応できる。でもそうでない人は危機的な時に慌てふためいて、どうしたらいいんだろうか、もしかしたら主の御心から外れてしまっていくことがある。ダニエルは本当にいつも祈っていた。前からしてたようにひざまずいて祈っていた、この姿を学びたいなとこう思います。私たちが毎日聖書を読みお祈りをする、まあ、デボーションですけども、ね、デボーションを確立していくということがどんなに大切かなと思うんですね。毎日聖書を読みながら祈りながら生活を送る。いろんなことが起こります。いろんな出来事が起こります。その時にもそのようにいつも神様に心を向けている時に、神様が共にいてくださり助けてくださいということがあるんじゃないでしょうか。ここを今日私たちはダニエルから学びたいなところであります。さてダニエルは祈りました。そしてその姿を見た高官たちがさらに王様に詰め寄りました、ね、法律を持って。もう王様を返す言葉がありません。そうしたくなかったけれども、自分が書類を書き署名もしてこういう結果になり、ダニエルを獅子の穴に投げ込むのであります。でもここで王様の気持ちが書かれてありますけどね、14節を見るとそのことを非常に王様は悲しみ、なんとか救おうとしたということや、夜も眠れなかった、ね、一生懸命断食もして眠ることもできなかったとこう書いてあります。王様がどれだけダニエルという人を大切にしていたかということがわかるんでありますけれども、でも穴に投げ込まなければなりませんでした。お前の神はお前を救うことができるかとも聞いております。夜明けになって王様はその獅子の穴にのところに行くのであります。呼びかけるのであります。それが6章の後半に書かれてありますよね。ちょっとそれ読みます。19節、王は夜明けに火が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で叫び呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神しもべ、神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に言った。王よ、永遠に生きられますように、私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何をもう悪いことはしていませんと答えています。神様は獅子の口を塞いでくださった。何一つ傷も見当たらなかった。神様が守ってくださったのです。いろいろと調べ物をしておりましたら、獅子がダニエルを襲わなかったのはお腹が空いてなかったんじゃないかっていう人がいますけどもそんなことはありません。 この後ね、監視たちが投げ込まれたらもういっぺんにライオンに襲われて噛み殺されてるではありませんか。神様がライオンの獅子を口を封じて守ってくださった。正しく生きてたダニエル、それが証明されたとも書かれてあります。神様が神に祈って信頼したダニエルを守ってくださった、助けてくださった、救い出してくださったのであります。この出来事は国を大きく動かしました。なぜならば王様がダニエルを信じる神こそ本当の神様だ、それを法律全国に出したからです。ダニエルのこの信仰が、証が王の心を動かし、また国をへと広がっていったことを覚えます。6章のですね、26節から27節、全土に住む人たちに書き送れ、その伝令が全国に伝わっていきました。ちょっと読みますね。26節、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に獅子の手からダニエルを救い出された。本当に神様の偉大な力がダニエルのうちになされたのであります。ダニエル書を読んでいきますときに、彼が祈りの人であったということを今日強調しましたけれども、神の霊の宿っていた人であるという表現もあります。そしてですね、ダニエルは神様に特別に愛された人という表現があるんですね。神に特別に愛された人という表現が何箇所かに記されています。後でまた開いてください。9章の23節、10章の19節に書かれてあります。特別に愛された人、私たちも特別に愛された人と言って、そのぐらいこう準備してもいいかも分からない。イエス様に、神様に特別に愛された人と言っていいんじゃないでしょうか。そのぐらいの気持ちを持ちたいです。私は特別に愛する。私の知っているね、牧師さんが4人娘がいて、あなたいつも私に大切なんだよって一人だけ呼んでいって前来たね、稲葉先生という先生がそういう話してくれましたよね。2人娘がいて、4人は養子として迎え、でいつもですね、1人の時にお父さんパパは、ね、いつもあなたを愛してるんだよみんなに言ってるんですよみんなにですね、私大切な人だよ、愛して、あパパは私一番愛してくれてるんだなって子供たちは思われてたと、みんなにそういうふうに言ってたんですけども、特別に愛されたダニエル。そしてダニエルは神様をまた愛する人であったと思います。そして聖書は言うのに、神様を愛する人、神は守られる。先ほどの、詩編の91編の14節もそうでした。神様を愛する者、神様は守ってください。詩編の145編、ここ読んで終わります。 詩編の145編開いてください。詩編の145編の18節から20節を読みたいと思います。21節まで読みましょうか。詩編の145編の18節から21節を読みます。主を呼び求める者すべて、誠を持って主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。すべて主を愛する者は主が守られます。しかし悪しき者は皆滅ぼされます。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますように。主を愛する者は主が守られますとあります。神様に特別に愛されている私たちです。そしてまた私たちも神様を愛するものでありたいと思うんです。そして神様はそのようなものを守って、どんな時にも、ダニエルは緊急の時だけではなく、いつも祈った、いつも神様の近くにいた。彼はどんな時にも神様は助けてくださると信じていたからだと思うんです。そのような信仰を私たちもいただきたいと思わされます。お祈りいたしましょう。神様、今日のダニエル書の1ページだけを学びましたけれども、ダニエルが本当に異教のうちに移されて信仰の戦いがあったこと、いつも神様に祈り続けていたことを学ぶことができました。緊急の時だけではなく、神様はいつも私たちはあなたの前に出て祈り続けていくことができるように、どうぞ信仰を強め助けてください。デボーションも神様はどうぞ私たちがそれを確立していくことができるようにも助けてください。ダニエルのようにどんな時にも主に信頼して祈り、そして従って歩んでいくことができますように。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。